一般質問。神宮式年遷宮を見据えた観光戦略。中川正美議員、自由民主党、伊勢市選出。質問。県が策定を進めている強靭な馬氏国ビジョン、三重、仮称は2030年を見据えたものですが、2033年には次期神宮式年遷宮を迎えます。神宮式年遷宮は国内外から本県に注目が集まる大きなチャンスであり、今から関係市長とともに準備に取り組んでいくことが重要だと考えますが、県はどのような観光戦略を打ち出していくのか、知事の考えをお聞かせください。回答。次期神宮式年遷宮を見据え、2025年に開催予定の大阪・関西万博やリニア開業等の機会に、三重テラスや関西事務所を活用し、プロモーションを展開するなど、県民の皆さんや市長、観光関連団体、観光事業者等と一体となり、伊勢神宮をはじめとする三重県の良さをしっかりと発信していきます。その他の質問事項。エネルギー戦略。洋上風力発電の導入。困難を抱える子どもの健やかな成長について。他。アフターコロナに向けた三重の新たな観光地づくりについて。東豊議員、総盲、尾鷲市、北室郡選出。質問。三重県は北西、中南西、伊賀、伊勢志摩、東紀州の各地域でそれぞれの特色があり、アフターコロナに向けてそれらの地域の特色を生かした新たな観光地づくりが必要だと思います。県は拠点滞在型観光を推進するにあたり、県内各地域の特色をどのように捉え、各市町と連携した取り組みをどのように進めていくのか、知事のお考えをお聞かせください。回答。県内各地域は、それぞれに自然や歴史、文化、食など魅力的な多くの観光資源を有しています。拠点滞在型観光を推進するため、これら地域の観光資源の魅力を一番よく理解している市町、観光関連団体、観光事業者等と連携しながら、観光資源の創出や磨き上げ、周遊ルートの造成や発信に取り組んでいきます。その他の質問事項。来訪者増が期待される熊野古道の世界遺産登録20周年に向けた取り組みについて。生活環境保全林の活用について。県民の命を守る自殺防止対策への取り組みについて。今井智博議員、公明党、津市選出。質問。令和4年度は県において第4次自殺対策行動計画が策定されます。コロナ禍が長引く中で相談件数も増加しているようですが、その状況をお聞かせください。また、自殺対策はオール三重でしっかりと進めていくことが重要であり、そのためには自殺対策に資する条例の制定を検討する必要があると考えますが、いかがですか。三重県自殺対策ロゴマークのイラストがあります。回答。令和2年度に自殺予防電話相談の拡充やコロナに関する心のケア相談窓口の新設を行っており、相談件数は大幅に増加しています。条例の策定については、オール三重で自殺予防に取り組むという機運の醸成にも資すると考えられますので、次期行動計画の策定過程において議論を進めていきます。その他の質問事項。 新たなビジョン・プランの下での県民意識の把握について、公共土木施設のさらなる有効利用、インフラツーリズムへの取り組みについて。用語解説。インフラツーリズム。橋やダムなどのインフラへの理解を深めるため、普段訪れることのできないインフラの内部や、日々変化する工事中の風景などの非日常を経験するツアーを地域と連携して展開することにより、地域に人を呼び込み、地域活性化に寄与することを目指すものです。用語解説終わり。新型コロナウイルス感染症のワクチンについて、広幸太郎議員、新生三重伊勢市選出。質問。厚生労働省は5歳から11歳の小児への新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を令和4年3月から始める方針ですが、ワクチン接種については各市町が実施主体となっています。小児へのワクチン接種は効果が薄く、副作用のリスクが大きいので進めるべきではないと考えますが、知事の考えをお聞かせください。回答。5歳から11歳の小児におけるワクチン2回接種後7日以降の発症予防効果は 90.7% と報告されており、副反応については安全性に重大な懸念は認められないと報告されています。小児のワクチン接種にあたっては、保護者の方に正しい知識を持っていただいた上で、接種を判断していただけるよう、県としても啓発に努めていきます。その他の質問事項。新型コロナウイルス感染症とインフルエンザとの比較。マスク着用について、他。四日市萬古焼の現状と、課題について。山崎博史議員、自由民主党、四日市市選出。質問。コロナ危機は萬古陶磁器産業にも大きな打撃を与えています。土鍋の原料であるアフリカジンバブエ産のペタライト鉱石が不足高騰する中、製品価格への転嫁は難しく、業界は大変厳しい状況にあります。コロナ危機や国際情勢の変化による原材料の高騰に対する代替品研究を含めた県の支援についてお伺いします。萬古焼の写真があります。回答。コロナ禍でペタライト鉱石の採掘遅延等の影響が出ており、在庫の枯渇が懸念されています。県では、県工業研究所が設置する、三重産学官技術連携研究会において、陶磁器業界と一緒に、代替原料の研究や、ペタライト鉱石の使用量削減の研究に取り組んでおり、早期の商品化を目指すとともに、経済的支援も含めた総合的な支援を行っていきます。その他の質問事項。スポーツ施設について、学校部活動の現状について、他。地方分散型社会の推進。奥野英介議員、総盲、伊勢市選出。質問。人口減少と高齢化が進展していく中、基本的な行政サービスを水平展開するためには、都市や地域をコンパクト化する必要があるのではないでしょうか。県は令和4年度から新たに人口減少対策課を設置し、人口減少対策のさらなる強化を図っていく方針を示していますが、地方分散型社会の実現は念頭にあるのか、知事の考えをお聞かせください。回答。人口減少の様々な課題に対応するために、地域のコンパクト化を進めることは、日本全体の大きな課題であると 認識しています。一方で、住み慣れた地域に住み続けたいという方の気持ちも大切にしなければなりません。県としましては、今後人口減少が進む中での地域社会の在り方について、市町とも連携しながら具体策を検討していきます。SDGs 目標11、住み続けられる街づくりをのイラストがあります。その他の質問事項。地籍調査について。身の丈に合った予算財政運営について。他。用語解説。地籍調査。国土調査法に基づき、市長が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地盤、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査のことです。用語解説終わり。戦略的な観光マーケティングについて、川口まどか議員、新生三重、津市選出。質問。観光業は新型コロナウイルスの感染拡大により、極めて大きな打撃を受けており、集中的な対策が必要な分野であります。そこで、三重県が進める戦略的な観光マーケティングについて、どのような仕組みを確立していくのか、人材育成や観光マーケティングのプラットフォームの構築など、県民の皆様への周知も含めお聞かせください。三重県観光シンボルマークのイラストがあります。回答。令和3年度は、マーケティングに必要な旅行者データを把握し、旅行者ニーズに沿った情報を発信する仕組みを備えた三重県観光マーケティングプラットフォームを構築しています。今後はこの仕組みを利用いただけるよう、三重県観光連盟公式サイト観光三重を通じて県内外に周知するほか、観光事業者等を対象に研修等を実施していきます。その他の質問事項。事業者の方への協力金、支援金等について。新型コロナウイルス感染症の後遺症に対する対応について。他。全国柑橘研究大会を契機とした柑橘振興。西場信幸議員。自由民主党滝郡選出。質問。県内の柑橘産地では、生産者の高齢化や担い手の減少により、生産量が減少しています。このような中、令和5年度に全国柑橘研究大会が三重県で開催される予定であり、本大会を契機とした柑橘生産の発展が期待されますが、本大会の開催テーマと、今後の柑橘生産の課題への取り組みについてお聞かせください。回答。本大会では柑橘産地の課題を踏まえ、省力化に向けたスマート技術の導入と需要に応じた売れる商品作りをテーマに設定する予定です。大会の開催に向け、財政面と人材面の支援を行い、開催後には全国の柑橘主産権の取り組みの情報や知見を生かしてスマート技術の導入に向けた園地整備や販売戦略の強化に取り組みます。極早温州みかん三重紀南1号の写真があります。その他の質問事項。伊勢茶振興計画。伊勢商人の歴史を踏まえた三重テラスの運営と松阪木綿振興。ほか、次期県立高等学校活性化計画案について、藤根正則議員、新生三重、熊野市南室郡選出。質問。現在策定中の次期県立高等学校活性化計画案では、 1学年3学級以下の高等学校は統合についての協議も行うこととするとしています。統合というのは地域にとって本当に大きな問題であり、切実で複雑な思いがあります。今後、計画を実行するにあたっては、地域との関わりを大切にし、慎重に進めていただきたいと思いますが、県の考えをお聞かせください。回答。次期活性化計画を推進するにあたっては、これまで取り組んできた地域を学び場とした教育の考え方や、これまで培ってきた高校と地域との関係性を大事にしていくべきだと考えています。統合という結論ありきではなく、地域の実情や地域の方々の意見を大切にしながら、それぞれの地域協議会で丁寧に協議を進めていきます。その他の質問事項。持続可能な地域づくりに向けて、持続可能な三重の農業振興について、ほか、農林水産高校の実習設備の拡充について、前野和美議員、自由民主党、津市選出。質問、近年の施設園芸は IT 化が進み、自動給水、自動施肥はもとより、空調管理まで自動でできるシステムが整っています。そのような中、教育現場においても AI 等の進展に伴うスマート農業の実践を踏まえた教育が必要であり、そのための実習施設の更新も重要であると考えます。教育教材の更新について、県の考えをお聞かせください。回答。県内の農業高校では、令和2年度から国の事業も活用し、新しい技術を取り入れた施設や設備の更新を進めており、それらの設備等を活用して、スマート農業に関する知識や技術などをより実践的に学ぶことができるようになっています。今後も各校の施設等の状況を把握しながら、必要な対応を行っていきます。その他の質問事項。担い手への農地集積に向けた基盤整備について、教職員のスキルアップと生徒の専門性を高める取り組みについて、ほか、子ども医療費助成制度の充実について、森野伸二議員、新生三重、伊賀市選出。質問。県は市長が行う医療費助成事業に対して補助する制度を設けていますが、その制度の対象年齢を12歳までに引き上げてから間もなく10年になります。県内の市長が行う医療費助成の対象年齢は全国と比べて低い状況にありますが、県事業の対象年齢の拡大や所得制限の撤廃により、市長事業の充実を図るべきではないかと思いますが、知事の考えをお聞かせください。回答。人口減少対策において、子育て世代への支援は非常に重要です。対象年齢だけで比較はできませんが、本県が選ばれる地域になるためには、医療費助成制度の充実も、取り組みの一つと考えています。体制を整え、どういう制度が一番良いのかを、県の財政状況も踏まえて、総合的に考えていきたいと思います。その他の質問事項。防災・減災対策の推進について、獣害対策について、ほか、地域公共交通政策について、田中裕二議員、自由民主党、松阪市選出。質問、令和2年11月に改正された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律では、地方公共団体は地域公共交通計画を策定し、 交通事業者をはじめとする地域の関係者と協議しながら、持続可能な運送サービスの提供を確保することとしています。計画の作成は努力義務となっていますが、県はどのように対応するのかお聞かせください。回答。県では多様な輸送資源による新たな交通に関する方向性を示したマスタープラン、地域公共交通計画を令和5年度に作成する予定です。計画の作成にあたっては、様々な立場の方が参加する三重県地域公共交通協議会、仮称を設立し、幅広く意見をいただきながら、今後の地域公共交通のあり方を検討していきます。その他の質問事項。ウッドショックをどう捉えるか。農業者支援について。他。用語解説。ウッドショック。令和3年に発生した世界的な木材価格の高騰のことです。新型コロナウイルス感染症の影響により、アメリカでリモートワークが増加し、住宅建築需要が高まったことなどが要因と考えられています。用語解説終わり。空き家対策について、日置正信議員、新生三重、稲部市稲部郡選出。質問、少子高齢化や人口流出、核家族化が進む中、県内の空き家の数は増加し、防災や治安の面からも大きな社会問題となっています。県や市長は危険な空き家の除却などを進めていますが、権利関係や除却費用の負担など、実際の現場では難しい問題に苦慮していると聞きます。社会問題化する空き家への対応について、県の今後の取り組みをお聞きします。回答。県はこれまで市長が空き家を移住者向け住宅としてリフォームしたり、略式代執行で除却したりする場合に財政支援を行ってきました。令和4年度は新たに所有者等が空き家を除却する際の補助制度を設けるほか、県民を対象とした空き家の適正管理等についてのセミナーを開催するなど、空き家の除却や発生抑制に力を入れていきます。その他の質問事項、次世代自動車開発に関わる支援、ケースへの対応について、東海環状自動車道を生かした観光振興について、他、用語解説、ケース、C. コネクテッド、つながる。A. 自動化。S. シェアリング、サービス。E. 電動化といった自動車を取り巻く大きな環境の変化のことです。用語解説終わり。がん患者の支援について、木津直樹議員、自由民主党、伊賀市選出。質問、アピアランス、外見、ケアとは、治療に伴う外見の変化に対し、その人らしくいられるように、外見とともに、周りの環境や患者本人の気持ちを整えるサポートです。がん医療の進歩により、治療を継続しながら社会生活を送る方が増えている中、ケアが必要な方が、ウィークや、補正用下着等を購入する際の費用助成が必要だと思いますが、県の考えをお聞きします。回答、がん治療に伴う脱毛などの外見の変化は、がん患者が社会生活を送る上で大きな苦痛をもたらすものであると認識しています。県としましては、がん患者のニーズをしっかりと把握しながら、事業の必要性や期待される効果について、 市長とも意見交換を重ね、検討を進めていきます。その他の質問事項。災害時における自衛隊、海上保安庁との連携について、水田農業の振興について、他、有機農業、オーガニック給食、移住促進、選ばれる三重県について、北賢治議員、新生三重、松阪市選出。質問、三重県において、有機農業をやっている団体と連携し、中山間部の学校にオーガニック給食を導入してはどうでしょうか。食材の安全安心の確保や持続可能な食料システムの創出だけでなく、そこから生まれる地産地消の循環型社会は、それに共感する方々の本県への移住を促進し、三重県の人口減少を食い止めると思います。知事の考えをお聞かせください。回答、オーガニック推進圏を目指す取り組みは、循環型社会の構築に向けて一つの良いアイデアだと思います。小中学校の給食は市長が主体となって行っていますので、県としましては市長と一緒に全国の事例を調査するなど、連携してどのように取り組んでいけるか検討していきたいと考えています。その他の質問事項。障害者雇用の定着率向上に向けた取り組みについて。外国人労働者の雇用定着について。伊勢湾再生に向けた他部局連携体制拡充と県土整備部の役割について。小林貴虎議員、自由民主党、津市選出。質問、災害対策と経済成長のために行われてきた様々なことが伊勢湾の環境を大きく変えてしまいました。今後、伊勢湾の機能を回復させるために農林水産部の事業に加え、県土整備部においてもダムや川の掘削等で発生した土砂や残土を活用して、用品や藻場、干潟造成の事業を実施することはできないでしょうか。県の考えをお聞きします。回答。県土整備部では、河川から取り除いた土砂を用いて、高潮対策として用品を行った実績があるほか、干潟造成工事にも、活用を予定しています。残土を用品に利用するには、濁りの流出を防ぐための洗浄等に手間やコストを要するなどの課題もありますが、用品への活用の拡大を進め、伊勢湾再生に貢献したいと考えています。用品の様子の写真があります。その他の質問事項。予防可能な子どもの死亡を減らすための取り組みに関する提言に基づいた施策の実施について、ライフプラン教育の充実について、新たな総合計画について、船橋博之議員、新生三重、津市選出。質問、県は現在、おおむね10年先を見据えた長期ビジョン、強靭な馬市国ビジョン、三重、仮称と5年間の中期戦略計画、三重元気プラン、仮称を策定中です。総合計画は、ややもすると課題を克服するための政策が中心となりがちですが、県民が三重に住もうと考えるとき、リーダーが夢を語れるかどうかは大切なことだと思います。知事が総合計画に込める夢をお伺いします。回答。人々が笑って過ごせる三重県を作っていきたいと思います。多くの県民がニコニコと笑って三重県に住んでよかったと思える三重県になれば、 ここに住みたいと思う人がたくさん来ますし、選ばれる地域になっていきます。ささやかですが、非常に難しく、ある意味、大それた夢だと思っています。その他の質問事項。新型コロナウイルス感染症対策について。川毛町島崎町線の人も川架橋について。他。